特集、今こそみんなで学ぶゴミと資源。日々の暮らしで必ず発生するゴミ。鈴鹿市では1年間に約62,575トン、令和6年度のゴミが処理されています。それは工夫次第で大切な資源に変わります。これ、もしかしたら資源になるかも。皆さん一人一人の小さな気づきが資源の源。混ぜればゴミ、分ければ資源です。環境への負荷をできる限り軽減するために、ゴミを正しく分別しましょう。今月号の特集を参考に、美しい鈴鹿市を未来へ手渡しませんか？簡単にできる再資源化 Q&A。再資源化と聞くと難しい印象を受けるかもしれませんが、決してそんなことはありません。ほんの少しの工夫でゴミは資源になります。ここでは簡単にできる再資源化の代表的な事例をご紹介します。質問。プラスチックゴミの汚れってピカピカにしなくてはいけないの？答え。ピカピカにまでしていただく必要はなく、袋に入れたときに他のゴミに汚れが移らない程度になれば大丈夫です。例えばお菓子の袋は残りカスを払い、油や液体の汚れは水ですすいだり紙などで拭き取ることでプラスチックゴミとして出すことができます。質問、ペットボトルってどうやって分別するの？答え、ペットボトルはキャップ、ラベル、ボトル本体の3つに分別します。キャップとラベルはプラスチックゴミ、ボトル本体は資源ゴミ B として出してください。また、スーパーなどの店頭回収を利用していただくことも有効な方法です。ご存知ですか？ゴミの行方。ゴミは7つの種類に分別します。1、燃やせるゴミ。排出量51,751トン。2、プラスチックゴミ。排出量2,265トン。3、燃やせないゴミ。排出量5,944トン。4、ペットボトル。排出量211トン。 5. 有害ごみ排出量58トン。 6. 瓶排出量412トン。 7. 空き缶140トン。 衣類176トン。 紙ごみ1,618トン。 3 種類の回収量合計1,934トン。分別されたゴミはそれぞれの施設へ運ばれます。1の燃やせるゴミは清掃センターで焼却されます。2のプラスチックゴミのうち、一部は再資源化不適物、燃やせないゴミとして不燃物リサイクルセンターへ送られますが、排出量の 73%、1651トンは再資源化工場へ運ばれて、プラスチック製品、プラスチック原料、製鉄原料などに再商品化されます。3の燃やせないゴミのうち、一部は不燃物として最終処分場、埋め立て地へ運ばれますが、鉄やアルミなどの金属は資源として 21%、1,225トンを再資源化し、その他は可燃物として燃やせるゴミ同様に清掃センターへ送られて焼却されます。ゴミ焼却による発電量は2,147万キロワット時で、施設内で使用し、余剰分1,212万キロワット時を売電しています。焼却灰6,691トンはセメント原料などに再資源化されています。ペットボトルは一部が不適物、燃やせないゴミとして不燃物リサイクルセンターへ運ばれますが、その他は再資源化工場で再資源化や再商品化されます。 再資源化工場への排出量は 63%、 133トンを最小品化しています。有害ゴミは容器に入れて安全に再資源化工場に搬出して、有害物質を取り除き、金属製品の材料として再資源化しています。瓶は再資源化工場に搬出し、細かく砕いて再商品化されます。空き缶、衣類、紙ゴミはいずれも再資源化工場に搬出し再資源化されます。用語説明。再資源化とは、廃棄物などを原材料として利用できる状態にすることを指します。再商品化とは、容器包装リサイクル法などの法律で使われる用語を指します。不適物とは、ゴミの中に混ざっている他の分別のゴミを指します。説明終わり。正しい分別が再資源化率の向上につながります。社会情勢により資源不足が深刻化している今こそ、ゴミと資源について見つめ直し、皆さんで協力してリサイクルを進めていきましょう。資源ゴミは身近なところで再商品化されています。瓶。不燃物リサイクルセンターに集められた瓶は、色別に再資源化工場に運ばれ、細かく砕いてガラスの原料にします。カレット化。無色と茶色のカレットは主に瓶に再商品化されます。その他の色のカレットは、瓶、包装用骨材、グラスウールなどに再商品化されます。色別に分けられた瓶とカレットの写真があります。ペットボトル。収集されたペットボトルは、不燃物リサイクルセンターで再資源化できない不適物を取り除いた後、圧縮梱包して再資源化工場に運ばれます。ペットボトルは、衣服の繊維や卵のパックなどに再商品化されるほか、近年では水平リサイクルによる飲料用再生ペットボトルとして再商品化、ボトル2ボトルされています。圧縮梱包されたペットボトルと再資源化されたペットボトル原料の写真があります。プラスチックゴミ。収集されたプラスチックゴミは、不燃物リサイクルセンターで再資源化できない不適物を取り除いた後、圧縮梱包して再資源化工場に運ばれます。プラスチックゴミは物流用パレットなどのプラスチック製品のほか、製鉄原料、コークス、プラスチック原料などに再商品化されます。コークス、物流用パレット、圧縮梱包されたプラスチックゴミの写真があります。プラスチックゴミの出し方分け方の QR コードがあります。不燃物リサイクルセンター永井雄介所長の話。不燃物リサイクルセンターでは、収集されたゴミをできる限り再資源化するため、不燃ゴミについても破砕分別処理を行い、金属類のゴミを鉄やアルミなど材質ごとに分けています。市民の皆さんが家庭ゴミの分け方、出し方のルールを守っていただくことで、再資源化率がさらに上昇するとともに、安全に施設を稼働することができますので、ご協力をお願いします。スプレー缶のキャップをリサイクルして、再商品化されたベンチの写真が掲載されています。不燃物リサイクルセンター、清掃センターからのお願い。市民の方が不燃物リサイクルセンター、清掃センターにゴミを直接持ち込まれるケースが年々増加しており、施設内で渋滞が発生しています。施設の安全な運営のためにも、できる限り集積所を利用していただきますようお願いします。また、やむを得ず施設に直接ゴミを持ち込まれる場合は、特に渋滞する月曜日を避けていただきますようお願いします。施設に集められた瓶と、施設内で行う手選別作業の様子と、ラベルが貼られたままの ペットボトルの良くない例の3枚の写真が掲載されています。火災発生の危険があるゴミがあります。リチウムイオン電池などの充電式電池やボタン電池、スプレー缶は火災発生の危険があることから、安全に処理を行うために分別の徹底をお願いします。令和7年8月から収集方法を変更しました。収集されたこれらのゴミは民間の処理施設に運ばれ、無害化・再生処理を行い、再資源化されます。家庭ゴミの出し方・分け方の QR コードが掲載されています。ゴミを減らす生活始めませんか。ゴミの減量化は焼却時の二酸化炭素排出を抑え、環境への負担を減らすことができます。例えば日常生活で発生する生ゴミは約 80% が水分であり、そのまま排出すると焼却時に多くの燃料が必要になります。そこで生ゴミを乾燥させたり、捨てる前にギュッと絞るなどのほんの少しの工夫でゴミを減量することができます。その他にも生ゴミ処理機を活用する、食べきれないものはフードドライブ事業に提供するなど、ゴミを減らす方法はたくさんあります。皆さんもぜひ実行してみてください。澤拓夫鈴鹿市環境部長の話。私たちの力でゴミを資源に。私たちの生活で日々発生するゴミはほんの少しの工夫で資源になります。例えば燃やせるゴミは市内の公共施設の電力を作り、プラスチックゴミや瓶、空き缶、ペットボトルは新たな商品の材料となることで地球環境を守っています。正しくゴミを分別することは地球の未来を守る第一歩です。私たちが分別することで再資源化に結びつきます。そして毎日ゴミを収集したり処理施設で作業をするスタッフの方の力で生活環境の保全や地球温暖化の抑制につながっています。資源の循環のために今一度ゴミの出し方を確認しませんか。市公式 LINE で各ゴミの収集日をお知らせ。ぜひ登録を。 QR コードが掲載されています。今回の特集に関するご意見ご感想は、廃棄物対策課電話 059-382-7609、 環境施設課電話 059-327-6267。